このところ12月にしては、ずいぶん穏やかな日が続いております。昨日もちょっと外に出てみましたら、あれ本当に12月なのかなと思うぐらいの陽気、小春日和っていうんですかね。なんか今年は雪が少ないといいなと、そんな風にこう思ったりもいたします。来週は、クリスマス礼拝を、迎えます。この朝もですね、そのクリスマスの恵みを覚えながらご一緒に御言葉に聞いてまいりましょう。はじめに一言お祈りをいたします。恵み深い愛する天の父なる神様、あなたの尊いお名前を賛美いたします。あなたは私たちをこよなく愛してくださり、私たちを罪から救うために大切な御子イエス様を送ってくださいました。このクリスマスの時、またこの恵みの一つ一つの恵みを覚えることができますように、この朝もあなたの御言葉をいただいて、イエス様に感謝を持ってお答えしていくことができますように、今週もイエス様と共に歩むことができるように助けてください。今日集えない方々の上にあなたの恵みがありますように、またこの地においてあなたの恵みを知らない方々にも、この素晴らしいクリスマスの恵みをお伝えすることができますように、このひとときをどうぞ導いてください。御言葉に期待をして、私たちの救い主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。今日は、アドベントの第3週ということで、マタイの福音書の1章から開かせていただきました。今日の箇所には主の使いがイエス様の父親となったヨセフに現れて、恐れないでマリアとマリアのお腹に宿った子を迎えるようにと告げる場面が描かれています。先週はルカの一章からこう開きましたけれども、先週のところにはマリアに告げられたこう場面から見ることができました。でマタイの方では今度ヨセフの視点から描かれているんですね。で今日はこのところから約束された救い主と題して御言葉を思い巡らしていきたいと思います。さて今日開きましたこのマタイの福音書、新約聖書の最初の書となっています。初めてですね、こう聖書を読む人、ね、よしこれから聖書を読んでいこうとこう心に決めて、で、でも旧約聖書はちょっと長くて大変そうなんで新約聖書から読もうかということで、マタイの福音書から読み始めるという方もいると思います。そしてこう読んでみるとですね、いきなり最初からですね、こう人の名前がずらずらとね、出てきて、もう早々に眠くなってしまうということがひょっとしたらあるかもしれませんね。ここはこう経図と呼ばれる部分なんですけれども、この部分ちょっと飛ばしたくなるような箇所でもありますけれども、実はここにこの経図がねあることにも大切な意味がこうあります。もともとこのマタイの福音書という書はユダヤ人のために書かれたものでありました。ユダヤ人であればこの最初に出てくるこの系図の一人一人の名前はですね、すんなりとこう理解できるものだったんですね。この人はこういう人物で、名前を聞くとこの人はこういう人物で、この人の時代にはこんな出来事があったということをすぐにユダヤ人であれば思い浮かべることができたと思います。この系図には2000年に及ぶユダヤ人の歴史、ユダヤ民族の歴史、アブラハムから始まりますけれども、それが書き記されています。このユダヤ人の代々にわたって続いてきた歴史の先にイエス・キリストという方が生まれてきたということを最初から示しているんです。つまり、イエス・キリストはユダヤ人として生まれてきて、その家系をたどっていくとですね、ダビデという王様につながるということから、ことがこの系図から分かってくるんですね。で、そのことをこの、今日のところの一章一節、ね、マタイの一番最初のところにこう書いてあるんですね。アブラハムの子孫、ダビデの子孫、 イエス・キリストの系図ってこう書いてありましてね、イエス・キリストはアブラハムの子孫のさらにダビデの子孫として生まれてきたということなんですね。と今日の箇所の読んでいただいたところの16節をお読みします。イエス・キリストの誕生は次のようであった。その母マリアはヨセフの妻と決まっていたが、二人がまだ一緒にならないうちに聖霊によって身重になったことが分かった。クリスマスの主役となったイエス様はダビデの子孫であったヨセフとその妻マリアの子供として生まれてきました。とは言いましても、先週ルカの一章からこう見ましたように、まだ婚約中の身で、その性的な関係を持たないで聖霊の働きによって、神の力によってマリアは身ごもりました。このことは、イエス・キリストは神であり同時に人である、ね、完全な神であるお方が完全な人となって生まれてきたということをこう示しているんですね。先週そのことを確認しました。18節以降こう見ますと、このことを告げられたヨセフの複雑な心境が描かれています。ヨセフは婚約者の、昔からの言い名付けのマリアが妊娠したということを知りました。そして非常に当惑するんですよね。当然のことだと思いますね。身に覚えがないのにマリアが妊娠したということは、他の男と関係を持ったということしか考えられないことだったんです。普通であればもう激怒してですね、なんていうことしたんだ、ね、でマリアをこう訴え出てもおかしくないことだったんですね。もうユダヤ人社会ではそれは非常に大きな罪、姦淫の罪とこうされていたですね。非常に大きな処罰を受けなければならないようなことだったんです。しかしヨセフは正しい人でありました。理由はどうあれマリアのことを思いやったんですね。周りの人々にそれを知られる前に密かに晒せようと彼は心に決めました。そんな時に御使いが夢にこう現れたんです。そしてマリアを妻として迎えるように、そして生まれてくる子をイエスと名付けるようにとこう告げました。ヨセフはそのことをこう受け止めて、告げられた通りにですね、マリアを迎え入れたんですね。クリスマスというとですね、どちらかというとマリアの方がこう存在感があるようにですね、こう思われるんですけれども、実はこの父親となったヨセフも非常に大切なこう役割を果たしたとこう言えると思うんです。なぜならばヨセフがいなかったならば、おそらくマリアも無事ではなかっただろうって、イエス様も生まれてこなかったかもしれないと思うんですよね。ヨセフであったからこそマリアと生まれてくるイエスは守られました。そして彼は夫としてマリアを信頼して、マリアを愛して、そして父親としてイエスを養い育てたんです。ところでイエス様がダビデの子孫として生まれてきたことにはどんな意味があるのでしょう、ね、このマタイの福音書ではイエス・キリストがダビデの子孫として生まれてきたということをこう強調しているとこう思うんですけれども、ね、どうして、ね、こんなに系図まで書いてですね、イエスがダビデの子孫であるということを書く必要があったんでしょう、ね、ちょっと考えてみたいとこう思うんですよね。それは神様がはるか昔から約束をされていたことでした。でちょっと聖書をですね、開いてみて、旧約聖書からちょっと開いてみたいんです。2箇所ほど開いてみたいと思うんですけど、まず創世記ですね。創世記の12章、もし開ける方は開いてみてください。創世記の12章 の3節のところ、創世記12章の3節、神様がアブラハムに語りかけた場面、ね、一番最初にアブラハムが神様から召しを受けるんです。召し出されて召しを受ける、語りかけを受ける場面がここに書いてあるんですけれども、創世記12章の3節、ね、ちょっとお読みしたいと思います。あなたを祝福する者を私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪う。地上のすべての民族はあなたによって祝福されるってね。で、このところにですね、地上のすべての民族はあなたによって祝福されるって約束されていました。これいつ頃のことかというと、イエス様が生まれる約2000年前、紀元前2000年頃の話です。つまりアブラハムからやがて生まれてくる子孫によって地上のすべての民族が祝福されるという、そういう約束だったんです、ね、これが実はイエス・キリストによって実現していくことになるんですね。とそれからもう一つ、今日のところに関連して大事なところを開きたいと思うんです。今度はサムエル記というところですね。サムエル記の第2というところをちょっと開いてみてください。サムエル記の第2の7章です。旧約聖書では第2版では490ページになります。サムエル記第2の7章の12節と13節、サムエル記の第2の7章の12節と13節、第2版では490ページね。ここにはダビデに、ね、イスラエルの王となったダビデに神様が語りかけている場面が書いてあるんですけども、7章12節と13節を読みします。あなたの日数が満ち、あなたがあなたの先祖たちと共に眠るとき、私はあなたの身から出る世継ぎの子をあなたの後に起こし、彼の王国を確立させる。彼は私の名のために一つの家を建て、私はその王国の王座を常しえまでも固く建てるって、まあ、こう書いてあって、これ神様がダビデに、告げた箇所なんですけれども、時代で言うとイエス様から生まれる千年前ですね。アブラハムから千年後、紀元前千年頃ということにこうなるんですね。ダビデはアブラハムの子孫でありました。そのダビデに神様がこう約束をされたんです。で、今のところに約束がありました、ね、どういう約束かというと、ダビデからやがて生まれてくる子孫、その子孫からイスラエルの王となるものが起こされる。やがてイスラエルの王となるものが起こされて、彼は永遠に続く王国を建てる、永遠に続く国を治める王となるって、そういうことがここに、まあ、約束されていた、まあ、予言と言いますけどね、約束されていたんです。で、この約束、ね、これもイエス様に関する約束だったんです、実は、ね、で、さらに千年経ってイエス・キリストによってこのダビデに与えられた約束が実現しました、ね、先週見たルカの一章、マリアに告げられたところにちょっと書いてあったんですけど、生まれてくる子はにはダビデの王位が与えられるってね。で、永遠にヤコブの家を治めるというようなことが書いてあったんですけど、それはイスラエルの王となる、この生まれてくる子はこのイスラエルの国の王となって永遠にこの国を治めるということがマリアに告げられていたんですけど、その通りのことがイエス様によって実現していくんです。実際にこの世界を治めるイエス様は王となられるという、そういう予言だったんですね。ですからアブラハムに約束したことと、そしてその子孫のダビデに神様が約束したことがイエス・キリストによって実現していったということなんです。そのことがですね、この系図には表されていると思うんですね。アブラハムの子孫、そしてダビデの子孫としてイエス・キリストが 生まれてきた、まあ、人となってこの世界に来てくださった、それはとても大事な神様の約束、それが実現したということを表しているんですね。それでは、イエス様によって神様の約束がこう成就したとすると、じゃあその目的は何だったんでしょうか。目的ですね、まあ、言い換えればイエス様は何のために人となってこの世界に来られたのかってことです。イエス様は何のために、目に見えない神様がわざわざ限界のある人間となってこの世界に来られたんでしょうか、ね、まあアブラハムとダビデの約束を見るとですね、全ての民族を祝福するためとか、イスラエルの王となって永遠の王国を建てるってことが書いてありましたけれども、いまいちピンときません。では具体的にね、それはどういうことだったんでしょう、ね、実はそのことが今日のマタイの一章の21節にですね、こう書いてあるんです。またマタイに戻りましてね、一章の21節、御使いがヨセフに告げた言葉の中にそのことが表されています。イエス様が来られた目的、まあ、来られる目的がですね、ここに書いてある、ね、で21節、1章の21節をお読みします。マリアは男の子を見ます。その名をイエスとつけなさい。この方こそご自分の民をその罪から救ってくださる方ですって、ね、まあ、書いてあります、まあ、このところからですね、このイエス様が来られた目的として2つのことをですね、確認をしたいと思います。で2つのことをちょっと確認したいと思うんです。で1つのことは、イエス様は人々を罪から救うために来られた、罪から救うために来られたということなんですね。マリアから生まれてくるこの名前をイエスとつけなさいとね、マリアにもそしてヨセフにも告げられていました。その通り両親はその子をイエスと名付けました。で、このイエスにはどういう意味があるでしょうか、ね、イエス、ね、でこれ元々の言葉では主は救いという意味があります。主は救い。まあ、主っていうのは神様のことですね。神様は救いである。まあ、そんな意味がこのイエスという言葉に実はあるんですね。ですから神様は救ってくださるお方だ。まあ、そんな意味がイエスという言葉にはあるんです。どうでしょう皆さん、救いという言葉、なかなか聞き慣れない言葉かもしれませんね。でもですね、意外とこう身近なところで私たちはいろんな救いというものを、まあ、経験したり、あるいは必要としていると思いますね。救いというと、困難な状況から、あるいは危機的な危険な状況から救い出す、救出する、助け出す、ね、そんな意味合いがこうありますよね。例えばですね、火事に遭いました。その時に消防士の人が来てくれて、中に取り残されている人を決死の覚悟でこう助け出す、それは救出するですよね。これは救い出すことです。あるいは海とか山で遭難した人がいたとして、そこにレスキュー隊が行って救助をする、捜索をして助け出す、それも救いですよね。助け出すということですよね。あるいはそうですね、病気にかかる、重い病、例えば重い病気にかかった時にお医者さんが懸命に手術をしてその人を助ける、一命が取り留められるという場合もありますよね。それも救われる、ね、助け出されるということでは、ないでしょうか。あるいは例えば経済的に困窮している人をですね、助ける制度がこの国にはありますね。生活保護も救いだと思いますし、あるいは人間関係で悩んでいる人の相談に乗って精神的に助けることもこの救いというふうにこう言えると思います、まあ、そんなふうに、まあ、いろんな具体的なね、救い救出ということがこうある。私たちはそういうものをこう必要としていますよね。でもそれ以上に、ね、それ以上に重要な救いのために イエス様は来てくださいました、ね、具体的ないろんなあの救い私たちは必要なんですけども、それよりもそうしたことよりもずっとずっと大事な重要な救いのためにイエス様は来られたというんです。じゃあどんな救いかというと、罪からの救いということです。罪からの救い、ね、今のところに書いてありましたよね。この方こそご自分の民をその罪から救ってくださる方です。罪から救ってくださる方です、ね、罪から救うためにイエス様は来られた、まあ、こんな風に言うとですね、いや私はあのなんだかこの目に見えないあの罪からの救いなんていうのはどうでもいいです、ね、それよりも今自分が置かれているこの苦しい状況からあの救い出してほしいんです、まあ、そんな風に言う人はあの多いと思いますね。実際に、まあ、そうだと思うんですけども、イエス様はどうでしょう。読んでいくと実はイエス様は具体的な必要にも答えてくださったんですね。あのイエス様が生きておられた時、人々は病気にかかっている人を次々と連れてきました。もう寝る暇もないぐらいイエス様のもとには病気にかかった人が連れてこられて、イエス様は全ての人を癒したんです、ね、今日はもうダメですとはイエス様は言わなかった。全ての人をイエス様は癒されました。それから5000人の人々が集まった時に、もう夕方になって食べるものがないという時にイエス様はパンを裂いて増やして全ての人のお腹を満たしてくださったんですよね。ですからイエス様は具体的な必要にもあの応えてくださって満たしてくださったんです。しかしそうしたことは考えてみると一時のことでした。その時だけのことなんです、ね、その時病が癒されたとしてもやがてその人は死を迎えたでしょう、ね、イエス様がしてくださった一番大きなこと、とっても重要なことはそれ以上に大事なこと、それは人々を罪から救い出すということだったんですね、それは一時では終わらない永遠に続くことだったからですね。どうでしょうか、ね、私たち人間誰もが抱えている問題があります。根本的な問題がある、ね、聖書がそう言ってるんです。それはどういうことかというと、私たちは私たちを作ってくださった天の神様と正しい関係にないっていうんです。目には見えないけれども、この大きな天の神様と正しい関係にはない。それが根本問題だって、人生の最も大きな問題だって聖書言ってるんですね。言い換えれば、私たちの心が神様の方に向いていない、別の方を向いているって言うんです。そのことを聖書は罪と言ってるんです。罪、まあ、的外れとも言いますけどね、神様の方を向いていないこと、それを罪だと言うんですよね。人間は作り主である神様と正しい関係にないためにさまざまなことで苦しみます、ね、実はいろんな具体的な苦しみは神様と正しい関係ないからもたらされるものなんだということなんですね。この人生の根本的な問題、罪の問題が解決されなければ人は本当の意味で幸せになることはできません。このことを人は生まれながらにして罪の奴隷となっていると聖書は説明をしています。まあ、奴隷って大変ですよね、まあ、自由がない、奴隷ですから本当の自由はない、私たちは罪に縛られているって言うんです。あの新約聖書の多くの手紙を書いたパウロという人も実は自分のことを言ってるんですよね。あのローマ書7章というところを見ると彼はこう言ってるんですね。自分のしたいと思うことではなくて、自分がしたくない悪、自分が憎むことを自分はしてしまっている、行っている、それは自分のうちに罪が宿っているからだ、罪が住み着いているからだって、パウロはそんな風にあの自分自身のことを言ってるんです。で、あの私も自分のことを考えてみるとですね、あ、本当にその通りだな、自分のしたくないことを言ってしまって、言いたくないことを言ってしまったりしたくないことをしてしまう自分がいるということに本当に気づかされるんですよね。あ、自分の中に罪があるなってこう思います。 イエス様はこの罪の問題、すべての人が抱えている罪の問題を解決するためにこの世界に来てくださいました。人々を罪の奴隷から解放するために来てくださったんです。具体的にはすべての人の罪を代わりによってイエス様は十字架で神の罰を受けてくださいました。まさに罪からの救い主としてイエス様はこの世界に来てくださいました。それではイエス様、ね、こう罪から救うために来てくださったわけですけども、じゃあ誰を、ね、今度考えたい二つ目のことなんですけど、イエス様は誰を罪から救うために来られたのでしょうか、ね、誰を、もうこれは分かりきったことかもしれませんけれども、改めて御言葉から確認したいと思うんです。でさっきの21節を見ますと書いてありましたね、ご自分の民を、ね、ご自分の民をその罪から救ってくださる方ですってこう書いてあって、書いてありまして、ご自分の民をということはどういうことでしょうご自分の民って誰でしょうか、ね、ユダヤ人のことでしょうか。果たして私たちはこのご自分の民の中に含まれているんでしょうか、ね、ちょっと気がかりですよ ね。それとも対象外なんでしょうかね。残念ながらあなたは対象外ですということが あるんでしょうかね。このところ直接的にはご自分の民というのはやっぱり、まあ、イエス様自身ユダヤ人として生まれてきましたので、直接的にはユダヤ人のことを指していると思います、ね、将来ユダヤ人の王となるとも予言されていました、ね、でもこのイエス様の救いはユダヤ人から始まりましたけれども、ユダヤ人から始まってやがて他の民族、他の国々の人々にももたらされていったんです、ね、新約聖書、使徒の働きを見るとどんどん福音が他の国の異邦人、ね、ユダヤ人以外の民族にも述べ伝えられて、やがて日本にもこうして私たちのところにも福音が伝えられて、私たちもイエス様を受け入れることができたわけですよね。救われたんですよね。先ほどご紹介した創世記の12章3節にありました、アブラハムへの約束として、地上のすべての民族はあなたによって祝福されるって、イエス様が来る2000年も前に約束されていましたよね。すべての民族なんです。すべての民族です、ね、時代を超えて場所を超えてすべての民族がイエス様によって祝福されるっていう、そういう約束なんですよね。ですからどの時代の人であっても、どの国の人であっても、またその人にどんな過去があったとしても救いの対象となっているって言うんです。あなたは救いの対象となっていますよ、例外なくすべての人が救いの対象となっていますよということなんですね。神様はすべての人が救われることを望んでおられます、ね、で一つですね、大事なことがあります。イエス様の救い、罪からの救いを自分のものとして受け取るために必要なことが実はあるんですね。必要なことがある、それは何でしょう。イエス様の救いを受け取るために、自分のものとするために必要なことがある、それはイエス様を信じることです、ね、イエス様を信じること、イエス・キリストがこの私の罪のために代わりに十字架で死んでくださった、そして死に勝利をしてよみがえってくださったということを心から信じることです。そしてイエス様と一緒に人生を歩んでいくことです。今日のところの23節のところにですね、こう書いてありました、ね、その名はインマヌエルと呼ばれるってね、インマヌエルって書いてあって、生まれてくる子供、つまりイエス様はインマヌエルと呼ばれるってね、これも旧約聖書のに予言さ約束されていた言葉なんですけど、インマヌエルってどういう意味かというと、神は私たちと共におられるという意味なんです。 神は私たちと共におられる、ね、イエス様によって神様は私たちと一緒にいてくださる。つまり、まあ、イエス様が神様ご自身ですからね。イエス様は今天におられますけれども、実は私たちと一緒にいてくださる。世の終わりまであなた方と共にいますって約束してくださいました。イエス様は私たちと共にいてくださるんです、ね、この通りイエス様は私たちと一緒に人生を歩んでくださって、そして助け励ましてくださいます。このお方に心から信頼をしたいと思います。イエス様は昔から約束されていた私たちを罪から救う救い主としてこの世界に来てくださいました。今イエス様はすべての人を罪からの救いへと招いておられます。このイエス様の招きにどう応えるでしょうか。お祈りをしたいと思います。恵み深い愛する天の父なる神様、あなたの御言葉をありがとうございます。私たちには自分ではどうすることもできない罪の問題があります。この罪の問題を解決し、私たちを罪の奴隷から解放するために、あなたは一人子イエス様をダビデの子孫としてこの世界に使わせてくださいました。イエス様は私たちを罪から救う救い主として、神の栄光を捨てて人として来てくださいました。それほどまでに神様に愛されていることを本当に感謝いたします。私たちにはイエス様が必要です。どうかこのクリスマスの時、さまざまな問題で悩み苦しんでいる人たちが救い主イエス様に出会うことができますように、そしてイエス様を心にお迎えして本当の喜びと心の平安を得ることができるように憐れんでください。今週も神様の恵みが豊かに注がれますように、ここに集うことのできなかった方々の上にどうぞあなたの恵みがありますように、このひとときを心から感謝します。私たちの救い主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。